ここからは泣く子も笑う中澤先生と私ラジオラビートパーソナリティの船橋香織が学ぶこと、伝えることとは何かを熱く語るコーナー、熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエディケーションの提供でお送りします。さあ今週もラジオラビートのスタジオからお送りしていきますが、今日は中澤先生とお電話がつながっています。中澤先生、
Hello everyone, how are you?
I'm fine!
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
もうI'm fine じゃなくて I'm hot ですかね。
I'm hot, too hot ですね。
too hot ですね。
もう暑すぎますよ。
暑い日が続いてますが、
本当ですね。今日はなんかトヨタエリアはなんか日本で7番目に暑かったそうですよ。
すごいですね。
めちゃめちゃ暑かったそうです。
ああそうなんですね。
はい、
いやまあ豊橋も今、豊橋も私いるんですが、
はいはい
はい、はい、負けず劣らず暑い感じがします
ですよね。この辺り一帯がもう暑いんですよね。
やっぱりそうですね。やっぱり急にやっぱりここ先週ぐらいからね、かなり本当に暑いので、
はい
はい、今日はあれですよね、テーマもアイスクリームということで。
そうなんです、もう暑いので
暑いので、
はい、
なかなか私たち仕事柄というと変ですが、うん、塾は英語スクールなので、
はい、
なかなかアイスクリームまでたどり着くことは少ないんですが本当にね、授業中とか、うんうん、やっぱりただすごく今気を使っていて、はい、まあもうちょっとね、やっぱりいろいろ熱中症になっちゃう先生もいたりとかやっぱり多いので、
はいはい、
教室の中はやっぱ気づかないですね、なかなかね。
そうですね、今室内でも熱中症になりますからね。
うん、だから逆に言うとアイスクリーム食べる余力ぐらいがあればいいんですけど
そうですね、
なかなか、うん、あと子供たちもやっぱり外から来て中に入ってまあね、クーラーとか聞いてはいますけれども、はい、なかなかやっぱりこう温度の変化もあるので、こちらがやっぱり気を使っていかないとちょっと心配かなっていう感じですけど、
そう
ですね、まあ大人よりは子供さんの方が元気なのかなって印象はあるんですけどね。
もう子供たちはもう暑かろうが寒かろうが本当元気ですもんね。
そうですね、夏場はね、比較的私どもやっぱエアコンは使うので、冬はね、逆に言うと子供たちが元気なせいか、うんうん、あんまり暖房は入れない。
そんなにですか。
そうなんですよ、
子供たちの
子供たち、あと熱血指導の中田塾なんで、
そうか、
でもちょっと思いのほか熱いのかもしれませんがあとやっぱ授業してるとうん、うん、結構やっぱり特に塾もそうですけど、英語なんかは先生が話して受け答えしてる授業が多いので、
はい、
結構はやっぱり暑いかな、暖かくなりやすいんですよね。アクティブというかですね、必ず口を動かしますからね、
うん、あそうですね、
はい、ただ逆に夏場は結構先生がずっとやっぱり声を出して、で子供さんたちも出してるので、うんうん、
はい、
やはりちょっとやっぱり、夏の方が大変かなとは思います。
そうですよね。私この前ちょっと聞いたんですけど、
はい、
なんか室内で熱中症になるのってこう喋ってる時に、うん、こう喋ってる時に水蒸気がこう息と一緒に出るじゃないですか、
はいはい、
それでこう知らず知らずに水分がなくなって熱中症になることもあるみたいですよ。
ですよね。
先生たち大変ですね、たくさんこう喋らないといけないから。
そうですね、私どもの授業やなんかはもう必ずこうやることが決まっていまして、はい、
うんうんうん、
はい、例えば Q&A とかフォニックスとかっていろいろ項目があるんですね、
はい、
なのでその授業についてはずっと要は決まっている内容は絶対にやらなきゃいけないので、
うん、
もうどうしようもないですけど先生たちも暑かろうが何だろうがもうとにかく授業はしっかりやらなきゃいけないということ
で。そう
ですよね。そうなんですね。
大変だ。だ
から大変なんで、気づかずにやっぱり暑くなってるっていうかね、
うんうん、
場合があるかもしれませんね。
そうですね。
はい、ただ今ね、子どもたちも私たちがね小さい頃は本当にクーラーもなかったんですけど、
はい、
今は高校はね結構クーラー入ってるとこ多いです、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、やっぱりお家でもお宅自宅でも当たり前になってきてるので、
はい、
はい、結構逆に言うとそのコントロールがね結構難しいところあるかもしれませんね。
そうですね、
暑さ寒さっていうのはなかなか難しいところがありまして。
そうですね、
はい、特にこの時期は本当に私たち夏期講習会とか、
ああそうか、
あとサマースクールとかっていろいろこうイベントが多いので、 なかなかこうバランスが難しい、温度調節は本当に気使いますね。
うわ大変ですね。
普通にいる分ならねまだあのいいんですけれど、やはりやっぱりあのお勉強なので、
そうですね、
はい、集中していただかないといけない部分でもあるので、
はい、
寒すぎてもこれもまたね良くないし、
うん、
暑すぎてもまたこれも良くないということですね。
難しいですね。
そうですね、結構まめにこういろいろ先生たちも工夫はしてますね。
あ、そうなんですね。こう子どもたちも一人一人やっぱり寒がりな子もいれば暑がりな子もいるし、すごい難しいですよね。
う
ん
う
ん
うん、そうですね、うん、ただやっぱりあのまあ、子どもたちの様子も見てるので、
うんうん、
比較的あの、まあ、温度調節だけじゃないんですけど、やっぱ勉強しながらなのでね、
はい、
あのまあ、ただ預かってるだけと違って、まあ、様子は分かりやすいかなと思いますけどね、はい、なかなかねこうその辺って難しいところですもんね、子どもさんの様子とか見ながら。まあ、でもミーティングでは常にね、あの何かあったらすぐに対応っていうことで、
うんうん、
今この時期は特にあのネイティブの先生も含めて、
はい、
様子がおかしかったらすぐにっていうことで、あの必ずミーティングではそういう打ち合わせしてますね。
なるほど。でも子どもたちはもう夏休みが目前に迫っていて、やっぱウキウキな感じですか、子どもたちは。
あ、そうですね。ただ塾の場合だと、
うんうん、
比較的あのこの時期は宿題がですもうそろそろ出てくるとか、
はい、
もう渡されるとかなので、
うんうん、
親御さんはあの私どもの講習会やなんかだと宿題を見せてあげたりとかするんですね。
はい、
なのでそういうご相談が多いので、まあ、そこまでまだこう早くやらなきゃっていう感じとか、
うんうん、
はい、この、まあ、宿題がまだこうなんていうの休み慣れしてないので、まだちょっとこうこれから何かちゃんとやらなきゃいかんぞみたいな雰囲気はありますよね。
そうか、夏休み、そうですね、意外と宿題多いんですよね。
そうですね。で、特にこの最初に皆さん結構早めにやりなさいっていう話じゃないですか。
はいはい、
はい、香織さんはどうですか、その夏の宿題はやった方ですか、早めに。
あの勉強系 の、 そのドリルとかワークとか、
はい、
そういうのは割と早めに終わらせるタイプだったんですけど、
はい、
あの読書感想文とかそういうのが残るタイプでしたね。
読書感想文どうですか、
読書感想
文でしたか。
書き始めれば頑張れるんですけど、はい、書き始めるまでがなんか難しいですよね。
あ、
なんか最初の方はこうあらすじをなんか書いてったりとかうどう書いたらいいのか分からなくて困ってた時はありましたね。
はいはいはい、あ、そうですよね、はい、結構ご相談多い多いです。
あ、やっぱりそうなんですね。
はい、で親御さんも苦労されてたりとか、やっぱりあの工夫して、まあ、あるですね、工夫して書きたいとかっていうのはあるので、
そうですよね、
そう、あの悩んじゃうと結構進まなくなったりとかね、
はい、
結構多いかもしれません。
そうなんです、そうなんです。
やっぱりね、あの勉強と一緒でああいうものもコツがやっぱりあるんですね。書き方としていろいろこう、あのどうしてもあの遠足作文みたいにあのストーリーを追っちゃう子が多いんで。
そうなんですよ。
はい、なのでその都度その都度あの書いてあることを追って、
うん、はい、
で結局その書いてある通りに書いてしまうっていう読んだ方が早いみたいな作文になっちゃったりする子が多いので、
はい、
うん、結構ね、あの私たち例えばちっちゃい子、まあ、ラジオ聞いてる方も参考にしていただければいいんですけど、例えばちっちゃい子だと、はい、主人公の方にお手紙を書くような感じで書くとかですね。
へー、
はい、結構そういう書き方とかすると、うんうん、案外こう書きやすかったりしますね。
いや、はい、それは全然思わなかったけど面白いですね、それ。
そうですね、あとあの高学年の子だと、
はいはい、
いろんな場面じゃなくて、うん、あの一番印象に残った場面だけについて書くっていうね、
うん、絞って書くの、
ね、はい、絞って書くとかね、うん、あの要するにあの全部を書こうとしちゃう子が多いので、
はい、
一部分だけを考えて書くと案外書けたりしますね、うん、
へー、
そのことに関してのみあの触れていくっていう感じでいくと、うん、案外まとまりやすかったりしますね。
あ、そうか、もう私も悩んでた時に中澤先生にお会いしたかったです。
でもね、究極はね、私もよく指導するんですけど、
はいはい、
まあ、極端な話、うんうん、こう本を読んで書こうとするから結構失敗するんで、
お、
読まないっていうわけにはいかないんですけれど、
はい
はい、究極で言うと全部読まなくてもいいよっていう場合もありますね。
全部読まなくていいんですか。
はい、一部分だけ開いたところだけ読んでみようかみたいな。はい、結構その方がストーリーあんま気にせずにいけたりしますね。
あ、 確かに一部分だけ読んでたらあらすじ追うようなのは書けないですもんね。
そうですね。
へえ。
そう、極端なんですよね。まあまあそれぐらい極端にやると書けます。
お、確かに普段本読まない子はまず本を読むのが大変ですもんね。
そうですね、よく言うんですけどね、本屋さん行ってですね、一番読みたそうな本を買って、何があっても負けずに、はい、最後まで一回読んでもらうと読書が結構好きになるんですよ。
一回読んじゃうといけますよね。その先も
そうなんですね。だから結局読む癖もないので、結構そういう指導して改善させてる子が多いですね。よくとにかく読みたい本を探すことができない子が多いんですね。
あ、でもわかるかも。最初はわからないですもんね。
読みたくないわけじゃないんですけど読めないんでね。やっぱそういうところはやっぱりこちらもうまいことやらないといけないのでだからなんとか思ってますね。
ああ、そうか。結構読書感想文の助けてっていうのは毎年あるもんですか？
ありますね。ただ講座的にすごい時間長くなるのでやらなくはないんですけど、結構子供たちも大変だったので、感想文書く、別に書いてあげるわけじゃないもんですから、書き方の指導だけなので、それはね、でもね、こうしなさいしなさいってやってやることが多いですかね。ただもう私たちもね、やっぱり経験則があるので、普通の方に比べたら相当数見てますので。
そうですよね。
その辺はコツっていうのはやっぱり伝えると、やっぱりこう塾とか先生っていうのはやっぱその辺がちょっとずるいところもあるので、慣れてるところですごく普通にこう考えてやるよりも楽にはできるかなと。
でもコツを教えてもらえるのはやっぱりありがたいですね。
そうですね。勉強、感想部だけじゃなくてお勉強もそうですけど、ちょっと一言を言ってね、分かるところでも一人で考えてたらね、1時間2時間かってってことも多いので。
そうなんですよね。
そうですね、こういう夏の機会は特にちょっとだけ甘えてみるのもいいかもしれません。
いいと思います。やっぱ夏休み宿題だけじゃなくて、こうせっかくの休みだから他のいろんなことも経験してほしいですもんね。
そうですね。だからいろんなことやっていろんなこと経験していく中では当然勉強で苦しむこともそれも経験なので、
はい、
そういうところも踏まえて、ちょっとは自分で苦しんでもらえたから塾の先生に甘えるところは甘えてですね、おうちの人にも甘えて頑張ってもらえるといいなと思いますけれども、
ね、なるほど。じゃあ子供たちはこれから夏休みいろんなことを吸収して学んでもらいたいものですね。
頑張ってもらえるといいなと思います。
わかりました。では熱血教えて中澤先生、このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。中澤先生ありがとうございました。
ありがとうございました。 See you, take care, bye bye.
See you.